東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤ K のソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤ K による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さてさて、ちょっとね、不自由な生活が続いてるかと思うんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はね、なんか特にそういうこう流行りのものうんぬんっていう問題はないと思うんですけど、なんかね、親知らずがすごい痛くなったり、顔面がね、こうすごい痛い、何三叉神経痛みたいな、そういうなんか神経痛みたいな、そういうのに悩まされてて、ちょっとね早くねえかなって思って不安になってる今日この頃です。なんかね、今年の夏冷夏になるらしいですね、なんかね、それもね影響してんのかなと思うんですけど、なんだっけな、2003年に記録的な大冷夏だったんですよ。なんで覚えてるかって言って、私ね、その年夏コミ初参戦だったんです。夏コミ初参戦で大雨の、なんかめっちゃ寒いみたい、8月にこんな25度下回る日あるみたいな感じで寒かったんですよ。今日がね、なんかちょっとムシムシしてるぐらいだったんですけど、もうその日じゃないぐらいめちゃめちゃ寒くてガタガタ震えてたっていうのを覚えてるので、2003年は冷夏だったみたい。今年もなんかね、そんな風になるらしいので、ちょっとね、皆さんそういう流行りのもの云々以外にも体調には十分お気をつけくださいね。それでは番組から皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しております。現在ですね、2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一なりました。視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、トメヤアットマークレディオ 365.net、 SOMEYA アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、他真剣語れば魂の叫び等々をぜひお待ちしております。それではソメヤ K のソメラジ第15回目放送、そっと悲しみにこんにちは、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーではソメちゃんの好きな作品やセリフシーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからお便りを紹介したりするコーナーです。それではね、今回ご紹介するのは失恋ショコラティエ。いや、ちょっとね、なんでこれやろうかなって思ったのはつい最近なんですけど、俳優のね、三浦春馬さん亡くなってしまって、私ちょうどね、その時ズームで飲み会やってた時だったんですよ。なんかみんなでこう普通にワイワイワイワイやってた時に、うち一人が「え、待って！」とかって言い出して、「何よ？」って言い出したら、三浦さんが亡くなったっていう、こうヤフーのニュースが入ってきた。は？って言って見てみたら本当だったんです。え、嘘でしょみたいな。え、何、全部何、すごい将来を嘱望されている俳優が、あの若い俳優が亡くなったみたいな感じになって、いや言うてみんな同年代なんですけど、みんなね、ちょうど三浦春馬さんとね、私含め同年代なんですけど、え、なんでそんな若い子亡くなったのみたいになったんです。え、病気とかしてなかったよねって言ってて、でも、あ、本当なんだって、デマじゃないんだこれ、えなったら、うち一人がちょっと泣き出しまして、ショックだったんですって。意外と好きでショックだったって言って、あーなるほどな、なんか、いや、私も実際俳優さん亡くなって泣いたことはあるし、すごい寂しいなって思うのはすごいあったんですけど、あーなんかそっか、人によっては感じ方違うなと思いつつ、やっぱりこう亡くなり方が亡くなり方だったんで、あ、それはショックがでかいな、 思って、ね、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、失恋ショコラティエの話持ってきました。なんでこれかって、失恋ショコラティエってね、もともと水城瀬戸さんによる漫画なんですけれども、月9でねドラマ化もしてるんで、皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思います。でこれね、なんかパッと見なんだろう、恋愛もののように見えるんです。いや恋愛ものなんですけど、恋愛ものではあるんですけれども、私がこの作品すっごい感銘を受けたところが、悲しみが一番人に物を作らせるのに向いてる感情だっていうことを訴えてる作品でして、結局ね、なんかなんやかんやみんなクリエイティブな人間なんですよ。主人公のショコラティエの小ゆるぎそうたくんを含めて、みんな何かしら作ってる、関係なり立場なり物というそのものであって作ってるんですけど、そこでやっぱりみんなね、悲しみが一番クリエイティブな創造的な作業に向いてる感情っていうことを主人公の小ゆるぎそうたくんがことあるごとに言うんですね。なるほどなと思って、一回ねツイッターでもそんな話題になったんですよ。全然それはね失恋ショコラティエとかとは関係なくって、まあ悲しみの感情が一番やっぱりクリエイティブなものに向いてるみたいな話になって、私その失恋ショコラティエをね見てたから余計にそうだよな、そうたくんも言ってたけど、なんか悲しいとかやるせないとかそういう感情ってなんかね一番物を作るときに集中力をくれるし、何かこうクリエイティブな発想をくれるんですよね。物語中でもね、そうたくんやっぱりなんかさえこさんに失恋するたびに何かこう新しいアイディアをね手に入れてるんですよ。だからね、ちょっとこの悲しいなって思ってる人がいたら、ちょっとね何かものづくりなりなんなりクリエイティブなことに挑戦してみてもらいたいなと思って、ちょっとこの話をね持ってきてみました。まあ、それ以外にもね、失恋ショコラティエすごい推しどころいっぱいあるんですけど、ただ私ねドラマだけはちょっとどうしてもダメだったんですよ。なんでかって主役がね松本潤さんだったんですよ。嵐の松本潤さん、もともと失恋ショコラティエってそのソータくんが高校生の頃学校のマドンナに片思いをしてて、お家がねケーキ屋さんだったんですけど、そのマドンナであるサエコさんがチョコレートが好きって言うから、俺ケーキ屋畳んでショコラティエになるねみたいなそんなところから始めて、で結局サエコさんは別にそのソータくんたちには見向きもせず新しい人を何付き合って、でソータくんは失意のままフランスに単身、フランス語もわからず旅立ち、そのまま修行して日本に帰ってきて、サエコさんと再会してどうのっていう話になるんですけど、もうねなんかね、ソータくんに片思いしてる人って意外と多いんです。サエコさんは結婚して旦那さんもいるけど、あれなんかこんだけ私にひたむきになってくれる男の子っていたっけと思って、ソータくんちょっと揺れるんです。でソータくんのお店で働いてるお姉さんもやっぱりソータくんがそのお父さんのケーキ屋さんを手伝ってた時から知ってて、あこの子目立たないけど手際が良くて仕事ができていい子だなって思ってた。でそのクラブのパーティーとかで知り合ったねモデルさんの女の子もソータくんのこと、あこの子と一緒にいると気が楽だなと思っていいなって思ってる。結構ソータくんモテるんです。モテるんですけど大々的にモテるわけではないんですよ。そこね何がいいって女が、いや確かにパッと見清潔感もあるんだけれども、そんなに目立つ容姿をしてない、だけどこの子には何か輝くものがある、光るものがあるって、それを私が見つけたのって思える男なんです。そういうちょっとねなんか変な中毒性のある男の子なんですよ小ゆるぎそうたくんって。松本潤がやったら初めから入れ食い状態だろうよそんなんモテるに決まっとるやろちゃうねん、この男は私が見出したんだみたいな、そういうところが欲しいのよって言って、失恋ショコラティエ松潤がやりますってなった時に、あーもう違う、分かってね 水城瀬戸那さんって結構私好きな本多くて、脳内ポイズンベリーとかも実写映画化されてるんです。あれもねちょっとこうお話ししやすいというか好きなやつなんで話そうかなと思うんですけど、水城さん結構ねアニメとかよりかは実写化に耐えうるような話が多いんです、お話として。だけどねその水城さんがこだわってる描いてるキャラクター性とかを実写化されるとことごとくぶち破られていくんですよね。悲しみ、本当にこれ悲しみです、悲しみの前。まあでもね私も今ちょっと二次的なことではあるんですけど創作活動してるんで、その悲しみを糧にね物作り上げていきたいかなと思います。とこんなでね、まあ、悲しみの中にいる人は何でもいいです。料理でもそれこそ家庭菜園とかでもいい、お裁縫でもいい、漫画とかでもいい、なんかクリエイティブなことをやってみてはいかがでしょうか。そんな今回真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それではね CM に参りましょう。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL は franken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
染谷圭の染めラジ、まだまだ続くよ。
話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでね今回ご紹介するのが赤ピッピミシミシガメ。なんぞやと思ったでしょ。いやあのね、もともとはね普通のツイートだったんですよ。普通のツイートだったっていうか、まあ、単純にこう間違いというか、ね、あのお庭に本来のねミシシッピ赤が赤うんミシシッピ赤耳ガメの赤ちゃんが迷い込んできてしまいました。テレビで外来種だから捕獲されているのを見たことがあって、そのまま近くの川に返していいか分からず、どうすればいいか分かりません、亀の寿命など考えたら飼えません、どなたか知恵をお貸しくださいっていうツイートだったんですけど、そのツイートがねなぜかね飼ったことある人らしいんですよ。飼ったことある人らしいんですけど、何がどうやってそうなったのか、ミシシッピ赤ま、ミシシッピ赤耳ガメを赤ピッピミシミシガメってもうなんか赤ピッピミシミシガメって何みたいな、記憶違いとかそういうレベルとちゃうぞこれみたいになって、私もねこれなんか友達から LINE で送られてきたんです、これ見てって、このツイート見てって。もうなんかそれ見た瞬間面白くてしょうがなくなっちゃって、しかもなんか私一回ねざっと見て見流してたんですよ。んまあ普通のツイートじゃん、なんか若干亀の名前引っかかったような気がするけど普通のツイートじゃんと思ってよくよく見てみたら、ミシシッピ赤耳ガメではなく赤ピッピミシミシガメなんだこれええどうなってんのと思って確認してみたら、それはあのツイート主さんの単純なる間違いではあったんですけど、すいません、なんか何がどうしてこうなったか分かんないんですけど勘違いしてましたみたいないう風に言ってたんですけど、いやこれ間違いないでしょと思って、あっという間に本当に半日の間にトレンド入りしてしまって、もうツイッターのおもちゃですよ。なんかね5000兆円欲しいみたいな感じのね、絶対これワードアートで作ったろみたいな感じの文体みたいな感じで、あの赤ピッピミシミシガメ書かれたり、なんかね赤ピッピミシミシガメになるかっていうこう何チャレンジっていうのがね ボタンを押すとなんか適当に文字がランダムで出てくるから、それでね、あの赤ピッピミシミシガメ作れるかみたいなね、そんな何ツールまでできてしまって、いやみんなこういうの好きかよみたいな、こういう言い間違い系好きかよと思うんですけど、まあ好きだよね。なんでかって言ったらね、最初のきっかけというか、誰が何の意味でどう作ったかわかんないんですけど、一部の文字を入れ替えるとめちゃめちゃ面白いみたいな、そういうツイートがバズって、最初はね、日本人というか日本語ってその単語単語の頭と終わりがちゃんと揃っていれば、中が入れ替わっててもなんか自然と何脳みそが保管して読めるようになってるみたいな、そういう話だったと思うんですけど、それがね、なんでか知んないけど何一部の文字入れ替えると面白いみたいな、ね、あったんですよね。なんかね、それがね、一番最初がね、ゴツゴツのアハン、熱々のご飯のあと5入れ替えてゴツゴツのアハン、なんかね、これだけでみんなすっごい面白くなっちゃって、なんだよこの笑い方、なんかもういないいないバーで、いないいないバーで笑う赤ちゃんかってレベルでみんな面白くなっちゃって、ゴツゴツのアハンはね、衝撃的だったね。そう、結構ね、ゴツゴツのアハンだけでね、ツイッター確認するとね、もうそういう何画像が多い、あのハトポッポのハトポ入れ替えてポトハッハとかね、ゲリラ豪雨をね、あのでもゲリラ豪雨はね、言い間違いだと、言い間違いっていうか打ち間違いからだと思うんですけどね、ゴリラゲームとか言ったりで、もうこれはね、もう今更様式日見たくなってますけど、それにね、の赤ピッピミシミシガメがちょうどよく乗っかってしまったんですよね、かわいそうなことに。面白くてしょうがない、パツパツのアエリパとかなんだよみたいな、まあね、あの本当にただただひたすら打ち間違い、打ち間違い勘違い、まあわざわざ打たないと赤ピッピミシミシガメ出てこないですからね、なんだよって話なんですけど、でもね、これがね、もしかしたらね、将来的にこう間違った形でこう広まっていってしまったらちょっと悲しいわけですからね。いや、誤植のまんま広まっちゃったことってあるんですよ。例えばあの、みんなが嫌いな坊じゴキブリ、あれ本来の名前ゴキかぶりなんですよ。ゴキってあの仏様にね、あげる仏壇とかにあげるあれをゴキって言うんですけど、あのお椀とかね、あれをかじるからゴキかぶりだったんですけど、それがね、明治かなんかの頃かな、あのまあ活版印刷うんちゃらとかってこういっぱい本が出せるようになった時に、あのゴキブリの項目がなんかそのかが抜けちゃって、ゴキかぶりの項目がゴキブリになっちゃったんです。そしたらそれでゴキブリで広まっちゃったわけですからね、間違いがそのまま広まってしまった最大の例みたいな。まあね、あとほら英語圏で言うと、あのホワイトとかホワットとか、あの W と H のあの位置逆にしちゃってそのままこう広まっちゃった、だからちょっとあそこだけ音がおかしいみたいないうのもあったりするわけですからね、皆さんちょっとまあ勘違い云々あると思いますけど、誤字脱字云々には気をつけましょうね、悲しいことになってしまう。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
あの、実はさ、俺バンドやめようと思うんだ。
やめるじゃと？どういたかじゃ、純ちゃん、
はあ、結局こうやってバンドは消えてくのかな。
バンドを再開したさくら、そしてライバル清丸のメディアへの台頭と、彼らに訪れる初めての停滞期、そんな不安をかき消すかのごとく、龍馬が向かったのは妻お龍の墓がある横須賀だった。
あなた様はもしや、実は坂本龍馬の妻楢崎龍さんの遺言として一通の手紙を当時にて保管しています。
何？お龍の手紙を？
龍馬さん危ない！
辰子殿！
今井さん、一体何してるの？
ここは確かに現代日本よの、だがわしら侍にとって坂本は幕府の敵なんじゃ。
あなたたちが戦う必要なんてもうどこにもないのよ。
おい、 タツコどうした？顔に血がついてんじゃん。
あ、うん、その手紙誰かからさくらに渡してくれって。
手紙？なんだ、風緑の歌詞じゃん。
現代日本に舞い降りた坂本龍馬、そして宿敵今井との交差する運命の刃と、お龍の生き写し達子との恋の行方、音楽の力で世の中を今一度選択する彼に待ち受ける運命とは。幕末爆音伝後編、2019年12月10日君は本当の龍馬を見ることになる。
ソメラジエンディングのお時間です。今回はね、真剣語り場魂の叫びでは失恋ショコラティエご紹介しまして、話題のトレンドリツイートでは赤ピッピミシミシガメご紹介しました。なんでね、赤ピッピミシミシガメあと1週間は笑えると思う、ね、そんなこんなんなんですけど、私ね、あさって下の親知らずを抜くことになりまして、右側のね。いや、私ね、上の親知らず抜いた時に上腫れないって言われてんのにめちゃめちゃ腫れてね、口開かなくなったんですよ。だから下はね、どんだけ腫れるか分かんなくて怖いから、1週間休みが取れるところでどうにかこうにかこう抜いてもらうことになって、もうね、痛いのは分かってて、それはもうね、多分止められることは分かってるんですけど、その後ね、なんか若干歯がね動くと思うんです。また歯抜くと動くんですよ、歯って、まあ、だから矯正とかがあるんですけど、それがね、どう動くのかが怖くてね、それが嫌なんですよね。てか意外とね、最近こう歯医者さんとかにも行ってなくて手入れをサボってたので、そっちで怒られるのもちょっと怖いなって今から言うと悲しい、ね、皆さんもそういうちょっとこういう悲しいことあったよみたいなのあったら教えてくださいね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいね、真剣語り場魂の叫びのお題ネタなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介しましたが、ウェブに統一してあるのでウェブページの方からでしたり、あとあれですね、レディオ365の、メールの方、トメヤアットマークレディオ 365.net の方までコメントどしどしお送りください。過去のね、作品なんかも聞けますので、レディオ365ページよろしくお願いします。それでは染谷圭の染ラジ第15回目放送、そっと悲しみにこんにちは、これにて終了です。ここまでのお相手は、歯のこともうんぬん言いつつね、ピアサーナも若干こう調子が悪くてね、本当に年感じるなと思ってる染谷圭がお送りしました。それではね、また次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.